我々も、まあ、真理を勉強している時にね、エルゲさんに閉じ込められている状態があります。いくら勉強してもいくら聖書を読んでも教科を学んでもさっぱりわからない、
そういうことがあります。しかしこれから学ぶ、一週間学ぶ創造主の一大傑作、人間、自分自身について、我々自分自身について研究するということは、今まで学んできた現代の真理理解できなかったことに大きな鍵をと開く鍵となるでしょう。私たちはずっと今地球最後の愛の警告、三重の使命、黙示録14章の三天使の使命を学んでいますね。で、第一天使の使命は終わったばっかりですが、神を恐れ、神に栄光を着せよ、天と地と海とその中のすべてのものを作られた方を伏し拝め、神を恐れよ、神に栄光を着せよ、天地万物の創造主を拝め、この三つの命令は誰に語られているんですか？人間に。そう。だからね、第一天使の使命の中に、人間の性質、この重大な教理も含まれているんです。人間とは何か、何のために作られたのか、そういうことを今日、これから学んでいきたいと思います。教育の踏みに、こういうことが書いてあります。これか、教育の40ページ、教育という働きに包括されている内容を理解するには、1、人の性質と、2、人を創造された神の御目的とを考えてみなければならない。同時にまた、悪の知識が入ってきたために生じた人間の状態に起こった変化、そして4番目に人類の教育について。この教育というのは救済と同じです。救済、教育に、救済についての大いなる御目的を今もなお成就されている神のご計画を考えてみる必要があるというんです。人の性質、人間の性質、これ本当はネイチャーオフメン、人の性質というテーマです。これは私たちセブンス・デイ・アドベンチの非常に重大な大黒柱の一つであるんですね、この教えはね。で、教育の5ページに、皆さんのシラバスに書いてないと思いますから、ページ書いててください。人類を創造された神の御目的が実現されるように、人の中に創造主の御形を回復して、人を創造当初の完全な姿に戻し、知、徳、体、肉体、知性、霊性、道徳の発達を促すこと、これが救済の働きであり、これが教育の目的であり、人生の大目的であると書いてある。そう、この神が人間を創造された、その創造当初の元の姿に回復することが、これが聖書の書かれた目的であり、イエス・キリストがこの地上に下って来られた方であり、ことであり、目的であり、また私たちが教会に来て学ぶ目的であるんですね。そう、人間の創造の前に、まず第一に驚くべき事実、第一の驚くべき事実は、これは人間のために、これから生まれてくる、誕生する人間のために、神様はね、驚くべき、その環境を
備えてくださいました。罪の呪い、一点の呪いの兆しもない完全な環境を人間のために備えてくださった。愛のご配慮ですね。すべてのものは完全に調和してた。生物も動物も人間も完全に調和していた。第二番目の驚くべき事実はね、神の、この傑作というのも驚くべき創造ですけれども、もう驚くべき神の技は、創世記一章の27節に書いてある。神は何と書いてますか？自分の形に人を創造された。この短い言葉、神が人間を創造された。だから当然拝むべきは創造主ですね。そう、人間を作られた。しかも自分の形に、我々の形にって複数形を使っているところもありますね。つまり父なる神、子なるイエス、聖霊の神が、三位一体の神が一緒に人間を作ることに携わったら大事業でした、ね。そして人間を、これ見えますか？この手、イエス様の手です。なぜイエス様と言いますか？人間を作られたのはイエス様です。そう、ヨハネ第一の手が、ヨハネ一章の三節、コロサイ一章の十六節、巫女によって、巫女にあって、巫女のために、万物、見えるもの、見えないもの、一切のものは、イエス・キリストによって作られたと、聖書は宣言している。そう。だから、これ、イエス様の御手です。光も、太陽も、月も、星も、陸も、海も、そして、星々、木、花、動物、すべてのものはね、お言葉によって作られたね。けれども、最後に創造された人間は、創造主イエス様は膝をついてね、そして人間を、なんで作ったんですか？土の塵で、自分たちの形にかたどって作られて、命の息を吹き入れられた。その時に人間を作った時にね、肉体、知性、霊性、あるいは道徳性、この不思議な肉体、知性、霊性という機能を持った、能力を持った人間をお作りになった。神の形に。皆さんのシラバス見てみましょうかね。シラバスのね、そう、4ページの5番。霊感の言葉から読んでみましょう。4ページの5番の引用文。神は人間を優れたものとして創造なさった。人間だけがと書いてある。こういうところのアンダーラインつける、ね、下線を引くといいですね。人間だけが神の御形に作られ、神の性質に預かる能力があり、自分の創造主と協力して神のご計画を遂行する能力がある。人間だけ。特異な存在として作られたんですね。しかし、悲しいかな。サタンは人間を堕落させ、神様を忘れさせ、 自分と一緒に滅ぼされる身にするために、こんな教えをちょうど1844年サイリン運動が始まった頃、進化論、ダーウィンの進化論が世界をに広がっていくんですね。そう、なんていうんですか、最も小さな生物から進化して進化して、やがて猿になって類人猿から人間に進化した。こんなことをどんなに美しく NHK でね、もう素晴らしいカラフルに人々に提示すればするほどね、人間は堕落している。人間は、ところが聖書は人間を特異な存在として神の形に作られた。人間の起源というのは素晴らしい尊厳ですね。尊厳が与えられた。神の形に作られた。そう。そして生きとし生けるものは全部アダムとエバの支配のもとに置かれた。こんな世界がまた来るというから素晴らしいね。おとぎ話じゃない。ね、こんな世界に行ってみたいですか。すべてのもう鳥も、そのヒョウもライオンもすべてのものがね、人の支配下にあって、しかも人はもうこの時、残酷な心はありませんから、もうみんな喜んで人間が神様に従うように動物たちも従っていくんですね。さあ、驚くべき第三の事実はね、神様がその人間を作った材料です。創世記2章の7節、主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその鼻に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった。土の塵で最低の物質、それで人間を作ったんです。そして神の命の息を吹き入れられたら、人間は生きた魂となったと禁定訳では書いてある。生きた魂、これ非常に大事ですよ。命の息がね、取られるとね、人間生きたこの魂というのはない。ない。命の息があって生きた魂と、これ生きたものと書いてますが、生きた魂、皆さんの調べに書いてますね。だから我々ね、人間の起源、神の全宇宙を作られたあの創造主の形に作られた、知徳体という能力が与えられて、で神様のご計画を遂行するものとして作られた。それをまず覚えなければならない。絶対にこれ忘れたら私たちは堕落する一方です。創造主を忘れると自己称揚になり、ローマ書一章に書いてあるように自分を高める、うぬぼれる、そして偶像礼拝になっていく、そして不貧困、不道徳、そして堕落となっていく、そういう順序になっていく。我々が堕落から救われて神様の理想に到達するためには、まず第一に覚えるべきことは、我々は神の形に作られた。第二に覚えるべきことはね、人は塵によって作られたということ。塵、最低の材料だから、詩編103編の14節に、皆さん調べずに書いていてください。詩編103編の14節、主は我らの作られた様を知り、我らの塵であることを覚えているからである。 我々が本当に神を恐れ、神に栄光を期すためにはね、我々は塵であるということ、神様が最後の世代に完全な品性に作り変えて回復してくださるという約束があるが、完全にされた人は完全になったなったなって言ってね、主張しない。塵、無に戻った時に人間の本当の姿が回復される。地の塵に等しかり。伝道者はね、自分は福音を知っている、素晴らしい聖書を知っているといううぬぼれた心であると何の印象も与えない。地の塵に等しかり、我一つ取り得なし、されど我伝えん、恵み深き、なんだ、恵み深き、エスオだな、そう。アメイジング・グレイス、驚くべき、恵みという、世界で最もヒットしているあの賛美歌ね、驚くばかりの、あの歌を作ったジョン・ニュートンはね、もう自分がどれほど放蕩して、そしてもう堕落して神の御胸を痛め、お母さんの心を痛めてきたか、九死に一生を得たことは何回あったか、しかし神の恵みによってね、自分が脳梗塞からも救われて伝道者になった時、あんまりにもね、もう神様の恵みをたたえてもたたえても尽きなかったから、驚くばかり、アメイジング・グレイスという歌を作った。あれは人の心を動かすね。彼が説教台に登る時には、彼の勉強室にもね、神は強い腕を持って私をあなた方をエジプトから導き出してくださったという言葉が書いてあるそうです。そして説教、牧師が説教台に登るところにもそれを貼ってるそうです。地の塵に等しかり、されど我伝えん、恵み深きイエスを。私も今その気持ちです。完全な品性という神学的な、ね、神学的というのは神学的である。しかし神様はこの最後の世代に、私たちをアダムが罪を犯す前の状態に回復するという、この至聖所からのメッセージがある。すべての罪を許すばかりでなくて、もう消してくださって、再び思い出さない。神様も思わない。そんな新しい契約が我々に約束されている。そう。塵によって、材料は塵でした。命の息、あるいは霊が吹き込まれたときに命が開始しました。始まったんです。人は生きたものとなった。目は輝いた。耳は純粋に神の声を、自然界のメッセージを受け取った。目も、眉も、鼻も、口も、顔の表情、全身、何にも制約されないで、綺麗な美しさをね、アダム、エヴァは表したんです。機能したんです。肉体に命の息が加わると、人は生きた魂となった。死ぬと人は復活まで眠る。命が病むとき、また土に帰りますね。そう、科学者はそれ認めてます。で、命の息は、伝道の書を見ると、人の命の息は上に変えると書いてます。獣の息は、霊は、下に変えると言われてますね。本当に不思議です。 知徳体という能力が与えられて、神の御手によって作られた人間、これ能力ですね、能力。これに命の息あるいは電流が流されたときに、人は生きたものとなって、すべての機能が、手も足も心臓もあらゆる器官が神様の御心に従って動き出したんです。機能が、これ機能です。この言葉を覚えておきましょうね。肉体、知力、霊力、道徳の能力、これは命の息、電流が流れて、人はの肉体も知能も道徳的な能力も機能を発揮する、動き出す、ね、そう。そして人間にはこれ見てください。ちょっと細かいかな。理性があり、良心があり、知性がある。これを高い能力と言います。後でまた出てきますが、高い能力。人間には動物と同じ低い能力がある。低い能力ね。これは食欲、情感ですか、欲望、そういうものがあって、高い能力に収められた、支配された動物的な低い能力、この状態であるならば、人間は素晴らしいものとして、罪を犯さないで生活できるんですね。で、すべてのもの、あとでもう少しまた午後あたりやりますが、すべてのもの、肉体を基礎にしてます。肉体。その私たちの体の一番上は頭であって、ここに主婦があります。主婦。ここに、この脳神経を通して、まず天と人間が交わるのは、唯一の媒介は脳神経だそうですよ。あのね、9ページ見てください、9ページ。これ非常に大事な、勉強になってきますから、9ページ。真ん中下、全身の組織に通じている脳神経は、脳神経は天が人と交わることのできる唯一の媒介であり、命の奥底にまで作用する。だから神様と交わり、神様の御心を知り、神様の聖霊が働くためには、この脳神経を大事にしなければならない。そのためには、我々の見るもの、聞くもの、食べるもの、ありとあらゆるそのチャンネルをね、よく守らなければならない。健康でなければならない理由はね、皆さん、脳神経が最高の状態に保たれて、天と交わり、人と交わることができる状態に保つために、健康改革、食事改革があるんです。だから教会に来て、聖霊様聖霊様って豚肉ばっかり食べたら神の聖霊働かないよ、ね、脳神経を最高の状態に保つために健康改革があるということを覚えていましょうね。ここから電流がすべての器官に、体の各部署に送られていくんです、ね、この脳で考えたり洞察したり、いろんな指示が与えられると、こんな表情になる、ね、わがままがこうやって現れてくるわけだ。まあ、これはね、キリストはね、キリストの御顔に輝く神の栄光の知識、この一番あなた自身、私自身をね、表現できるのはこの顔なんですね。イエス様は御顔に輝く神の栄光と書いてある。 これ我々セブンステアドベンチにとってこのことを研究するのは非常に大事になっていきます。何の目的で人間作られたのでしょう。これは1ページシラバスの1ページから書いてますね。1ページ、人間何のために目的で作られたかというと、1番、神の栄光を褒めたたえるために。この聖句がありますから、見前に記憶傷のないものとなるようにと、天地の作られる前からキリストにあって私たちを選び、私たちにイエス・キリストによって神の子たる身分を授けるようにと、身旨の良しとするところに従い、愛のうちにあらかじめ定めてくださった、永遠の昔から人間このことのために人間を作るということが計画されたんですね。これはその愛する御子によって賜った栄光ある恵みを私たちが褒めたたえるためである。それは早くからキリストに望みを置いている私たちが神の栄光を褒めたたえるものとなるため、神の子として、ちょうど父親が自分の産んだ子供に期待するように、神様は私たちに期待している神の栄光を表すために。で、コロサイ書1章の16節は、御子のために人間は作られたと書いてますね。御子のために、ご自身の、これは柳が訳ですが、ご自身の栄光と恵みを賛美するために作られた、神の栄光あるいは偉大さを褒めたたえるものとなるために作られた。これ永遠の昔から計画されていた。いつ実行されたんですか。人間を作る実行、その計画を実行に移されたんですか。計画は永遠の昔からだった。この計画が実行に移されたのはルシファーが天から追い出された直後です。その後、2番、何のために人間が作られたか。人間が全宇宙に神の品性を掲示するため、明らかにするため。天使たち、天の住民に、住民はまだまだ十分分かっていないところがあったんです。そこで人間という存在を作って、人間を通して神様をもっと知るように、神を啓示するように作られたんですね。そう、そう、イザヤ書の、これに書いてないか、イザヤ書の43章の7節と書いててください。3番の方に、イザヤ書の43章の7節。我が名をもって、唱えられているもの、我が元に来なさい。私は彼らを我が栄光のために創造し、これを仕立て、これを作ったと書いてます。我が栄光のために。神様の栄光のために作られた。神様のために、御子イエスのために存在して、御子を褒めたたえ、御子の栄光のために作られているということ、これをいつか人間が目覚めると、素晴らしい神様の栄光を表すものとなることができるんですね。岩橋武雄、ね、もう大学の在学中に 目が視力を失ってしまった、もう生きる望みはないと言って自殺を試みていたね。腹切り自殺をしようとしていたら、母親がの直感でその襖を開いて自殺をしようとしているその岩橋武雄の飛び込んで、お前バカなことをするな、どうしてそんなことをするって言ったら、岩橋武雄は、一生私は目くらで過ごして、道端でピーコロピーコロ笛を吹いて物乞いするのは嫌です、 これはお母さんのまた兄弟たちの恥です、もう生きる望みはありませんと言ったけれども、そんなバカなことをするんじゃない、やめてくれと言い合ったけれども、お母さんが私のために生きてくれという一言が日本刀を落とさせ、そして彼を奮起させて、お母さん苦労して育てたお母さんのためにもう一回やってみようという気持ちを起こさせた。そう、人間何のために作られたかということを僕は現代の心理を通して知ったときにね、本当にもう僕は小さい時に野口英世みたいになりたかった。足怪我してね、ここ削られたから、ここは見たい人は見せるけど後で、うん、もうね半年入院したよ。あの時にね、野口英世の伝記を読んで、あ、野口英世のように生きたいと言って一生懸命やる気持ちがあった。しかし今はね、野口英世どころじゃない、もう世界的な人生観、聖書から与えられ、もう宇宙観、正しい宇宙観が与えられて、巫女イエスのために存在し、巫女イエスが私を必要としているから存在させられているということを知ったときにたまらなくなったね、うん、わがままの入る余地がない。巫女イエスのために存在して、しかも神様が必要だからって、ご自身のために。全宇宙はそのイエス、人間を通して神様のご品性を、栄光を表すのを待っているんですね。そう、第3番目の目的は、人は、人間は創造主が宿る宮として作られた。僕この出エジプト記の25-8、本当に感動しますね。彼らに私のために聖女を作らせなさい、私のために聖女を作らせなさい、あなた方のうちに住むためであるとおっしゃる。創造主が宿る場所はね、2箇所ある。イザヤ書の57章を見ると、1箇所は糸高き天、もう1箇所どこですか。もう1箇所、これ忘れては最後の贖い、大真理を理解することができない。私たちが神の住まいであるということ、神の住まい。コリント第2の手紙6章の16節、私たちは生ける神の宮である。なんていうありがたい思想でしょうね。ギリシャのテンプルも、ローマのバチカンも、どこそこの神殿も、ね、そんなところに人の手によって作られた宮には神はお住みにならない。心へりくだる者と共に住みたいとおっしゃる。これが永遠からの神の目的であったんですね。2ページ、健やかな生き方のからの本からの引用文ですね。ミニストリー・オブ・ヒーリングを見るとね、我々が神の 宮であるということ、住まいであるということが健康でなければならないという動機 だそうです。我々の、ね、健康でなければならない動機は、創造主の生ける神の宮であるということ。輝く聖なるセラフから人間に至るまで、全ての被造物が創造主の内住される宮となることが永遠の昔からの神の目的であった。各位者の希望一巻の186ページ。我々は神の作品であり、御言葉には我々が恐るべく美しく作られたことを宣言している。神は精神のためにこの驚くべき住居をお供えになった。それは聖霊が宿るために主ご自身が備え付けられ、入念に綴り合わせた宮である。人間の体、精神が宿る宮である。その精神に聖霊が宿る。いい？精神が宿るのは 我々の肉体のこの脳に、この精神というところに聖霊が宿るんです。4番目、神はご自身の栄光のために人を作られた。これさっき言いましたからいいですね。そう、決して忘れないようにしましょう。神を恐れ、神に栄光を着せよ。6000年目の最後の世代の人々に神様は大声で天使たちに叫ばせる。5番目、神をあがめ他人を祝福するために作られた。あ、これはね、一番は目的じゃないからずれてる、ずれてるんですね。神をあがめ他人を祝福するため。人はね、社交性のあるものとして作られた。私は一人で礼拝しますという人がいる。もう人と付き合ってるの嫌だ、もう疲れた。しかし本当の幸福はない。人は社交性のある動物として作られたんだから、神との交わりと人との交わりは非常に大事です。それを培うことは非常に大事です。人と人との付き合い、しかしそうやって自分自身がね、神の形に変えられていくんです。これを避けてはなりません。皆さん、人との交わり、特に最後の時代の人々はね、彼の日が近づいているのを見て集会やめることをしないで、最後の天国に入るための備えにみんなが集まるところには集まるべきです。ますますそうしようではないかと、ヘブル人の手紙に書いてあるね。6番は神と天使たち、そしてお互いと交わるためにって、まあ、ここも重複してますが、天使たちとの交わりと書いてある。天使たちと交わるためにはね、旅人をもてなす必要がある。旅人、ここにヘブル人への手紙2章の6節から7節に、人間は何者だからこれを御心に留められるのだろうか、人の子が何者だからこれを顧みられるのだろうか。あなたはしばらくの間彼を御使いたちよりも低いものとなし、栄光と誉れと冠として彼に与えと書いてある。これは詩編8編からの引用文です。ところがね、これは口語訳には詩編8編の7節は間違って翻訳してるんじゃないかな。近定訳ではね、しばらくの間御使いたちよりも低いものとして作られたと書いてあるんですね。ああ、口語訳ではね、8章の5節、口語訳ではね、ただ少しく人を神よりも低く作ってと書いてある。これは間違い。天使よりも低く作った。作られた時はよ。これ大事な意味があります。しばらくの間はと、どういう意味かというとね、サタンになる前、ルシファー、天使たちにね、恩恵感が長い間与えられた。人間を神様の御座をこの継ぐものとなる前にね、恩恵感が与えられる。しばらくの間、どういう意味かというと、恩恵期間を過ごしてからやがて人間が神様に忠誠を尽くすと、それはもう肉体、知性、霊性の能力は無限に発達して、神様の栄光、ご品性を表す。そしてやがて 天使と同等になり、ついにはどうなるんですか。天使たちよりももっと高い地位につく。そしてキリストと共に支配する座につく。黙示録にそう書いてますね。キリストと共に座につく。黙示録の一章の五節を見るとね、これも禁定訳が正しい。黙示録の一章の五節、半ばからお読みします。私たちを愛し、一章の五節の真ん中から、私たちを愛し、これ出てくるかな、愛し、その血によって私たちを罪から解放し、私たちをその父なる神のために御国の民とし、これはね、王としてって書いて、王たちとし、祭司たちとしてくださった方。これ全部福音がここに先日められている。神はその一人を保うほどにこの世を愛してください。愛が動機でイエス様がこの地上に下ってきた。愛が動機でイエス様は十字架にかかってくださった。愛によって、そして人間を救う手段は地による以外に、人間の罪の許し、罪の除去、人間を救う方法は宇宙になかった。誰の血ですか。神の子羊イエス・キリストの血。無限のね、創造主イエス・キリストの命です。そして罪から解放してくださる神様、恵み深いから何でも許してくださるという、そういう安っぽい福音が説かれてますけれども、キリストの血はすべての罪から我々を解放してくださる。そして最後の時代には、この至聖所で、いとも聖なるところで、いとも聖なるものにするために、キリストの血による最後の取りなしがなされる。そしたら罪なきものとされる。そして宗教的には王となる。 Man born to be king って禁定訳で、人は王となるために作られた。支配者となるために。そして7番目、無我のうちに幸福を見出すために人間作られた。無我のうちに。イエス・キリストのご生涯を見ると分かります。わがままは決して幸福はもたらさない。無我のうちに。8番、キリストと御座を共にするために。これ読みましたね。そう、これのもう福音のエキスです。黙示録一章の五節、六節。この我々の人間性、人間の性質は、人類に対して持っておられた神の目的は、人間は台無しにしてしまった、サタンのそそのかして。けれども、神様はイエス・キリストを人として送られて、人として33年過ごされて、ありとあらゆる誘惑試みにあって、そして完全な人生を築かれて、神の目的を達成された。イエス・キリストにあって完全に我々の人間性が、堕落した人間性が回復されたんです。我々の性質、汚いヤコブの虫のようなヤコブよ、塵で作られた私たちでありますが、 この我々がどれほど堕落したか、どういうところで堕落したかということをね、学んできます。その堕落した人間をどれほど人生を高めてくださったか、イエス様がその目的を達成なさった、回復された。今最後の世代の神のために至聖所で最後の贖いの働き、特別な贖いの働きをなさって、イエス様の完成された人生、私たちに賜るというんです。どんな人生？全く罪のない品性、これを我々のうちに回復するというんです。これは創造主でなければできない技ですよ。こんなことあまりにも堕落してるから、こんなこと考えることさえできないけれどもね、完全になれるという発奮というか希望を出させるのは何かというと、キリストの命の10ページ11ページ、私たちのために払われた値、天の神が私たちのためになされた大いなる犠牲を考えるとき、我々はキリストイエスにあって非常に高潔な状態に到達することができるという観念を臆さずにはおられませんって。はあ、いい言葉だね。ここに我々の望みがある。こういう観念を持つと、神の聖霊は我々に働いて、必ず我々のうちに願いを起こさせ、ピリピ人の手紙2章に何と書いてある、実現に至らせるのは神様、神様、我々にその願いを起こさせる。どういう時に、はあ、非常に高潔な状態に到達することができるという観念をが起きるんですか。キリストカルバリの十字架を仰ぐ時、大いなる値、大いなる犠牲を考える時、完全な環境、誰もが望むものです。神様、死も痛みも叫びもない、悩みもない、罪の呪いの兆しもない、神の都を用意していらっしゃる、約束していらっしゃる。またキリスト再臨の時に、朽ちる体が一瞬にして朽ちない体に、不朽の神の体に変えられる、約束されている。その前に、その約束に預かる前に、私たちの心がアダムが罪を犯す前の罪なき完全な状態にいつ作り上げられるかというと、このイエス様が至聖所におられる間に、恩恵期間の間に、この地上でそれが成し遂げられる。それ本当ですか？近所が言ってるんだったら信じなくたっていい。ね。カラスでさえアホアホと鳴くんだから。あんなアホなことない。けれども、神様がそうおっしゃってんだから。信じないのは罪ですか？神の言葉。そうだと書いてあるよ。うん。そう。信じる者にはそのようになる。ラオデキアを発奮させるのは何かと。ラオデキア教会にね、リバイブルを起こさせ、その本当にイエス様のごとく純潔になりたいという観念を起こすのは何でしょうか？カルバリの十字架です。ね、これ我々はクリスチャンとなって受け入れられます。神の子たる身分を受けます。清められていきます。しかしここで心は完全に作り変えられていなければ、再臨の時には私はあなたを知らないと言われるよ。キリストの再臨の時には人間の性質、 品性は変えられないと預言者は言っている。ところがサタンは我々の思想家たちを通して、ああ、人間の性質は現在罪への傾向、これは厄介なもので再臨の時まで残っている、この時初めて罪がなくなる、これ神の声ですか、神からのメッセージですか、永遠の福音ですか。永遠の福音ね、三天使の使命を閉じているあの最後の言葉、ここに神の戒めを守り、神の戒め守ったらね、罪ないよ、ない、自己犠牲のあの神の愛の律法と調和する、それは罪なき状態です。イエスの信仰によって約束が与えられた、新しい契約が永遠に成就するんです。そうした人たちに千年期の後完全な環境が、エデンの園が取り戻される。そういった涙のない、痛みのない永遠の御国に行きたいという渇望がありますか。ああ、この世のどんな魅力にも皆さん騙されないでください。宇宙旅行、ある人がね、今盛んにあの宇宙旅行やってますが、金城先生どう思いますかという手紙が来たね。皆さんどう思いますか、宇宙旅行行けますか。しかし神様、我々にね、宇宙旅行を約束してらっしゃる。心の清い人たちにのみ許される。第一天使の使命に、天と地と海とその中のすべてのものを作られた方を伏し拝めという命令があります。それは安息日の命令でもあり、戒めでもありますね。安息日を覚えてこれを聖とせよ。第四条、安息日を覚えるということは二つのことを意味している。一つはね、人間は神が創造した、ね、ご自分の御形に創造したということ、これを覚えなさいということも言ってるんです。そして安息日を覚えようというのはね、主は我らの作られた様を知り、我らの塵であることを覚えよう。我々は塵によって何の栄光も勇おしもないものである、もともとの状態、塵に戻るべき存在である。ただ命の息が吹き込まれたときに、天からの電流が精霊を通して与えられたときに、人は生きたものとなる。そして生かされているならば、神にのみ栄光を期すのが人の本分であって、うのぼれたり高ぶったり、自分に与えられたものを誇るようになると、サタンと一緒に運命を共にする。安息日の旅ごとにそのことを覚えましょう。我々は神によって作られたもの、我々は塵で、あなた方は私の定めを守ってこれを行わなければならない。私はあなた方を聖別する主である。私があなた方を聖別する主である。あなた方は私の聖なる名を汚してはならない。創造主の宮である、この宮、神の皆を追っている我々、キリストの名を追っているクリスト、ちゃん、食べ物、見るもの、やることによってどれほど神の目を汚したかということ。私はイスラエルの人々のうちに聖とされなければならない。私はあなた方を聖別する主で 安息日ごとにこのことを覚えていたいと思うんですね。安息日を覚え、まず何でした？三つのことだね。一つ、神によって我々は神のために作られた。二番目、私たちは塵にしか過ぎない。三番目、神が私たちを聖別する、清くする。あなた方の技を捨てなさい、我が安息日に入れと、休みに入れとおっしゃる。すべて重荷を負うて苦労している者、私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。皆さん、安息日来てね、帰るときに持ってきた重荷また持ち帰らないでくださいよ、皆さんね。あなた方に休みをあげようとしておっしゃった方から、完全な魂の休みをいただいて帰ってください。安息日はそのために、人のためにあるのです。
雨土の主なる神、大御神、人をばくすしく作り保った。最後にこの歌を歌いましょう。素晴らしい歌です。賛美歌の449番。賛美歌の449番。歌って歌いましょうか。なんという尊い運命に私たちを永遠の昔から定めてくださったことでしょう。あなたのご計画はどんなに堕落した6000年の後にでさえも、いやかえって逆転して、神様はこの卑しい世代の人々を通して 神様の栄光を表そうとしておられるご計画を感謝いたします。神様が与えてくださった体力も視力もそして道徳力も私たちがあまりにもわがままに用いてきたことをお許しください。怠慢でこの与えられたものを持って、発達させるまた啓発させることを怠ったことを主よ許してください。今からでも私たちに天の命の息が吹き込まれて私たちを回復してくださるという働きがなされることを知って感謝いたします。主よどうぞあなたのために生き存在しあなたのために働くことができますように。この1週間どうしたら私たちは与えられた能力を用いて清い品性を作るかを勉強しようとしております。どうしたら変えられたクリスチャンになることができるかを学ぼうとしております。主よどうぞそのことが我々に実現しますように助けてください。限りない神様の平安とまた導きが一度の上にありますように。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。Thank you.